主イエスは私たちに対して子供たちを来させなさい、私のところに来るのを妨げてはならない、天の国はこのような者たちのものであると語り、子供たちに手を置いて、そしてそこを立ち去られた。この19章の一章前の18章の3節ではですね、こういう言葉もありました。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。そういうふうにもイエス様は言われました。私たちはいつの間にかこの大人の考え方や基準でこの神の国、神の支配というものを考えてしまっている。その時イエス様は一人の幼子を掲げまして、取り出しました。一人の子供の頭に手を置いて祝福することによって神の国の、まあ、本当の姿っていうんでしょうか、それをみんなの心に深く印象付けた、刻み込んだというふうに言うことができると思います。この出来事は多分子供、弟子たちの中に、また多くの人たちの中にですね、深く深く心に刻まれた出来事であった。あ、こういうところに本当に神の国があるとイエス様は言われたんだということであります。いわば大人の手で覆い隠されていた、あるいは奪い取られてしまっていた神の国の本当の姿をイエス様は一人の幼子を取り出すことによってですね、神の国そのものを取り戻したというふうに言うことができると思います。今日の聖書は本当にこの私たちが神の子供たちとなることによって神の子供たちの心を与えられることによって、私たちもまた神の国に入るその準備をするような、そういう言葉です。あるいはこの我々が毎週この礼拝にこの招かれてこの礼拝に来るということは、多分この礼拝において神の子供としての心を与えられていくということだと思います。神の子供とされていく、そのことにおいて私たちのところに神の国が来たりたも、ここに神の国があるということであります。ではどうして弟子たちはこの今日のところでですね、弟子たちはこのお父さんやお母さんが子どもたちを連れてきたときに、弟子たちはこの人々を叱ったと、そういうふうに言うんですね。13節に書いてます。子どもたちを連れてですね、お父さんやお母さんが来た、その時に弟子たちはこれを、まあ、差し止めたって言うんです。来てはならないと、まあ、そういうふうに言った、人々を叱ったというふうに書いてあるんですね。でなぜ弟子たちはこの子どもたちを、あるいは親たちをですね、排除しようとしたんだろうか。ある説明にこんなふうに書いてありましたね。当時イスラエルの民を構成する正式メンバーっていうのは20歳以上の、20歳以上の男子に限られていた。なぜかというと、その理由の一つは戦争に兵士として出陣できるという、そういう含みが、そういう意味合いがあったからだ。そういうところから来る制約とも見ることができると説明されていました。あ、なるほど、イスラエルの正式メンバーっていうのは20歳以上の男子だと、それはこの彼らがこの兵隊に出るという、そういうことが背景にあったんだ。だからそれ以外のものはですね、正式なメンバーではないといったような観念が弟子たちの中にはあったというふうに、あったのではないかと考えられる。まあ弟子たちが、イエス様の弟子たちの群れが作られていた時にも、 弟子たちの心の中にはこのような、まあ、ユダヤ的なイスラエルのメンバーはこの今言ったような二十歳以上の男子、それが正式なメンバーなんだといったような思いが弟子たちにもあったと、そういうことからそういう思いが波及しているからだと考えられる。なるほど、それ読んでみて、なるほど、そういうことで弟子たちはこの子供たちを排除しようとしたのか、それも一つの理由であったかもしれません。旅を続けているイエス様の一行には女性たちも加わっていた。しかしこのマルコ福音書、マタイ福音書にはその女性たちが加わっていたという記述はこの見えないんですね。書いてあるのは婦人たちも一緒にいて一向に奉仕していたというふうに書いてあるのはルカ福音書に書いてある。まあ、それだけにここで子どもたちが主イエスによって取り上げられたというこの事実は、子どもが神の国の中に入れられていると、排除されているんじゃなくてこの子どもたちも神の国の一員なんだという大変特筆すべきことだった。ですからこれはマタイ福音書にもルカ福音書にもマタイ、マルコ、ルカ、いずれの3つの福音書いずれにもですね、この出来事が記されているんですね。でマタイとマルコがですねにとっては大変これは驚きだった、だからこれをちゃんと書いているというふうに言うことができるのではないかと思います。イエス様に手を置いて祝福の祈りをしてほしいというふうに思ってこれを連れてきた、これが弟子たちのこの反応であったということなんですけれども、これに対してイエス様が14節で、しかしイエスは言われた、子供たちを来させなさい、私のところに来るのを妨げてはならない、天の国はこのような者たちのものである、そういったと書いてあります。つまりイエス様が言われたこの言葉は当時の常識を超える、まさに神の国についての、まあ、旧約聖書的なそういう考え方を、ユダヤ的なそういう考え方を超えている新しい言葉であったということができると思います。ではなぜ、ではその子どもたちの何が神の国にふさわしいことなんだろうか。この場合子どもというのは7歳ぐらいまでの子供を指す言葉が用いられているのでありますが、子供たちの子供の無邪気さとか純粋さとか素朴さとか素直さ、謙虚な態度、まだそれほど悪を知らないような性質、信頼とか従順と、そういうふうにといった一種の理想像を見ることはこれは誤りではないかと思われます。むしろここでキリストはそのような幼い子どもたちの何か特別な性質ということを考えて、キャラクターを考えているのではなくて、やはり子どもの無力さ、イスラエルの正式なメンバーの資格を持っていないこの子どもたち、無資格者が神の国の民たるべきものである、資格を持っていないというように見える、思われる、そういうふうに考えられていたこの子どもたちもまた実は神の国のから排除されてはならない、そのような者たちもまたこの天の国はそのような者たちのものであるというふうに言われた。つまり神の国に性別とか年齢とかそういった制約を設けることを否定したというふうに見ることができるのであります。この内容をさらにこう広げて考えてみますと、受け止めてみますと、まあ、立法の枠組みの中にこの祝福を閉じ込めてしまうと、閉じ込めてはならない、 子供にも確かに自分の努力とか業績とかというものが子供にはないわけではありません、全くないわけではありませんけれども、大人と比べるならば子供というものはそういう意味では無力なものであります。まあ、絶対的にそういう業績といったものについては、まあ、ゼロに近いものであります。子供は親の恵みを絶対的なものとして受けるそういう能力を与えられております。主イエスは神からの祝福と恵みを子供たちの頭に手を置くことによって、まあ、上から神の恵みを、神の祝福をですね、まあ、無条件にどういう業績があるとか全くないこの子供たちにもそれを注いで、子供たちはそれを素直に受け入れた、そういうことである。子供たちだけではありません。主イエスは神の恵みをその当時いろいろな形で神の国からこの制限されていた、まあ、いわばこの排除されていた、そういう人たちに向かってイエス様は神の国の恵み、福音の恵みを人々に向かって語られ告げられ、そしてそれをお与えになった、神の恵みをお与えになった。このマタイ福音書にもこの徴税人マタイが収税所に座っていた時にイエス様が声をかけた、書いてます。そしてイエス様の弟子にこのマタイをするわけですけれども、その時にイエス様がそのマタイの家で食事をしたというふうに書いてある。その徴税人や食事をしていますと、徴税人や他の罪人たちも大勢やってきてイエスと同席していた。するとパリサイ派のある人がですね、なぜあなたたちの先生は罪人たちと一緒に食事をするのかと言われた、言った。でその時イエス様はこう言われた、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのである。まあ、この場合罪人というのは何か悪いことをしたということよりもですね、立法 の神の国からのですね、立法によって神の国からこの外側にいた、立法の外側にいた、制限されていた、神の国から排除されていた人たちのことを指しています。立法によって神の国の恵みを制限してはならないんだと。イエス様はそう言われた。私が来たのは正しい人を招くためではなく、立法の中にいて正しい人だけではなくて、そうではない排除されているようなそういう人々を招くために来たのである、そう言われた。今日週報の後ろに先週の聖書研究のことをちょっと報告をしておいたところがあるんですけども、エルサレムの羊の門のそばにベトサダという言われる池があった。でそこに、それは憐れみの家という意味でありますが、その池の水が動くときに真っ先にこの入るとどういう病気でも癒されるという、そういうふうに信じられていた。ですから池の周りに多くの病人たちが水の動くのを待っていた。湖面をみんながこの動くのを見つめていた。それに一縷の望みをかけて病人たちがそこにひしめき合っていた。ところがそこにこの行動を起こすがいつも先を越されてしまっていた男がいた。なんと38年間も先を越され続けていた。もうみんなあっというようにみんな入っていくというわけです。まあ、ある人はこれをですね、落語者とか脱落者とか落ちこぼれ、まあ、病人の中でもいろんな、確かにいいです、そうですよね、元気な病人の方もいらっしゃいますよね。でも本当にもうどうしようもなっている病人もいらっしゃいますよね。 ですからここでこの池の周りにたくさんの病人がいたんですけども、この男はもうその病人の中でも大変にもうひどい重病人だったと思われるんですよね。ですからもう38年間も先を見越されて、みんなが先に良くなっていった、とが自分だけが取り残されていた、そういう状況だった。主イエスはこの場所に来た時に真っ先にこの男を見られた。まあ、人生50年というそういう時代ですよね。ほとんどのあと残り少ない人生だったと思います。本当にその時にイエス様はこの男の全人生、その人がどんな歩みをしてきたのかということをイエス様は瞬時に見抜かれた。まあ、いわば家族からも飽きられていたし、あるいは見捨てられていたかもしれない、あるいはもちろん社会からも相手にされていなかった男、働くことができなかった。そしてそれは自分自身が一番よく自分の状況というものを、自分の人生とは何なんだと、今度生まれてきても病気ばっかりずっとしている、こんな人生なんだろうか、彼自身が思っていたに違いない。でこの男はそういう意味で体が病んでいたわけでありますが、同時にその魂がすでに死にかかっていたと言えます。そういうこの男のすべてをイエス様は瞬時に見抜かれた。そして声をかけられた。治りたいのか。男は答えました。助けてくれる人がいないのです。主イエスはこの男が歩んできたその全人生を深く憐れみ、この場所を本当に神の憐れみの表される場所となさった。このベトサダの池、その水が動くときにしか救いに預かれない、この限定された救いの場所、また限定された救いの時、この2つの制限、いわばこの制限を打ち破って、旧約的なあるいはユダヤ的なこの制限を打ち破って、イエス様はこの男に救いをお与えになった、救いをもたらした。それが神から使わされたイエス・キリストの御業であった。ここに神の国をもたらしたということです。この男は考えてみますと、自分から動くことも、自分から何らかのお金を作り働くことも、業績も何もなかった。この男の肉体も魂もほとんど死にかけていた、そういう状態だった。イエスは命じた。三つの命令を語った。起きよ、床を取り上げよ、歩け。この三つの命令、この神の言葉、特にこの最初の言葉に注目してみたいと、この起きよというのはよみがえれという言葉です。今寝てるところから、死んでるところからよみがえれ、そういう言葉です。この男はただこのキリストの言葉を受けて、その全く無力な男、そこに神の恵みが、神の祝福が、神の憐れみが注がれた。この男はただそれを受けただけだった。それしかできなかったし、それで十分だった。で、それでそれが神の恵みに生きるということだ。この男は肉体も魂もよみがえって神の救いに預かった。ここに神の国が来た。キリストの恵みはこのように、神の国から遠く外れていると思われる人に向かって与えられた。 静岡県に重度の脳に障害を持つ施設があります。この施設を作られた先生がその人間の価値を何で決めるのか、何で決めるのかという文章を書いておられました。その中でこのイエス様に触っていただくために子どもたちが連れられてきたこのテキスト、まあ、取り上げていたのはマルコ福音書ですけども、これは同じですよ、ね。このテキストを語っておられました。イエスの弟子たちはやはり役に立つのか立たないのか、そういうことで人間を評価していた。主イエスはその効率主義をの誤りを正そうとされたのだ。子どもたちに何ができるかではない、その存在に価値があるのだ。この重度の脳に障害を持つ子どもたちは世の基準で見れば何の役にも立たないものだ。しかしその人間の存在そのものが尊いのだ。キリストはそう言ってキリストのもとに来るようにと来ることをやめさせようとした弟子たちの在り方を正そうとされた。確かにこの世の中では何ができるかということが基準となっていると思います。それも一面正しいことでありますが、もう一面の面があることを我々は忘れてはならない。聖書はそのことを伝えている。すなわち私たち自身、いつまでも健康で十分に世の中の役に立つようなそういう働きができるかというと、これは怪しいものですよ。そうは言えないと思います。そんな時に私たちはどこに生きる価値を見出したらいいのだろうか。すべての人が実は神の御前に立法によってそのことが制限されるんじゃなくて、その神の祝福、神の恵みというものを制限してはならないんだ。どんな人にも与えられていくんだ。それが実は神の恵みなんだ。神の祝福なんだ。だからこの来ることを妨げてはならない。これが伝道ですね、いわば。どんな人にも実は神の恵みが与えられていく、与えられねばならないんだ。むしろ神の恵みを与えられることによってその人は本当に価値あるものとなっていくんだ。神に愛されることによって私たちは価値あるものとされていく。あの有名なこのヘルマン・ホイベルスの新聞が書いて、があの一人の友人からこんな詩をもらったと言って紹介している、皆さんもよく知っているあの最上の技という詩がありますよ、ね。そこにそれを思い起こしてみたいと思うんですが、この世の最上の技は何？楽しい心で年を取り、働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙り、失望しそうな時に希望し、従順に平静に己の十字架を担う。若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見ても妬まず、人のために働くよりも謙虚に人に世話になり、弱ってもはや人のために役立たずとも親切で柔和であること。老いの重荷は神の賜物、古びた心にこれで最後の磨きをかける、まことのふるさとへ行くために、己をこの世につなぐ鎖を少しずつ外していくのはまことに偉い仕事。こうして何もできなくなればそれを謙虚に承諾するのだ。神は最後に一番良い仕事を残してくださる。それは祈りだ。手は何もできないけれども最後まで 合唱できる、まあ、祈りができる、愛するすべての人の上に神の恵みを求めるためにすべてを成し終えたら臨終のとこに神の声を聞くだろう。来よ、来なさい、我が友よ、我汝を見捨てじと、そういう詩ですよね。このホイブレスが紹介している、自分は一人の友人からこういう詩をもらったというふうにこう書いております。私たちはイエス・キリストによって神を知り、神と出会う、そういう恵みを与えられました。私たちは神の子供たちとされたものであります。この地上においても、子供たちがどういうふうな、子供たちにどういうことが起こっても親は子供を愛していくはずであります。見放すはずはありません。そのことがこのホセア書11章にも書いてある。まさに、一人の親として子供を育ててですね、そして面倒を見る、そういう姿を持って神と私たちの関係をこのホセア書は書いています。でしかも子供がですね、よく育ってくればいいんですけど、子供はこの反抗してるんですよ。親に、親となってみるとやっぱり子供に反抗されるっていうことがたびたびあると思うんですよね。ああ本当だな。しかしそれでもやっぱり親は子供を見放すことができない。まさに神がイスラエルに対しても同じだった、イスラエルも同じだった、神から離れていった。しかしこの神はイスラエルを滅ぼすことができないんですね。滅ぼすことができない。ここに深い神の愛がある。11章のこのホセア書の8節にはこう書いてあります。ああエフライムよ、これイスラエル、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を敵の手に引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、セバイムのように滅ぼすことができようか。私は激しく心を動かされ憐れみに胸を焼かれる。これが神の心だ。これはその神が子だって言うんじゃなくて、人間のような言葉で表現するとそうなるんだということです。我々に分かる言葉で表現すればそういうことだ、これが神の愛だと言って、私たちの信仰は自分の業績や自分の実績を超えて、ただ神の絶大な愛によって、私たちはただそれを受け入れることから私たちの信仰は始まった。そして私たちは神の子供たちとされた。キリストがこのように言われたこと、祈られた言葉がこの11章には書いてあります。マタイ伝11章、その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでしたとイエス様は祈っています。何か私たちは賢いものや知恵あるもの、そういうものである必要はない。神の前に本当に幼子のようになればいいんだ。礼拝の恵みの一つはですね、多分我々はこの礼拝に来て何か聖書の知識を得るとか、何か聖書について深く知るとかということよりもですね、本当にここで我々は幼子の心、神の子供とされるその心を与えられていく、そこに神の国が来てるんだ、ここに神のご支配があるんだ、この神の愛がここにあるんだ、 私たちはそのようにして神の愛を受けるものとなっていく、これが礼拝の恵みであったと思うのであります。私たちは幼子のような心を持って神を信じキリストに従っていく。パウロは書いていますよね。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いなむしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。私たちはこのようなですね、神によって選ばれて神の中に、神の愛の中に生きるように、そしてイエス・キリストは私たちを神の右に座っていて、私たちの誤りも私たちの罪の姿も許してくださいと取りなしてくださっている。なんという我々はありがたいことではないか。この心を今朝私どもは共に与えられて、今週1週間また歩んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。